社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第110回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。というわけで、110回という数字も素晴らしいんですけど、はい、ね、この間テレビ見てたらですね、ロボットの神岡本雅之って出てたんですよ、言ったんですよ。で、岡本先生と思ったら違う人だったんですけど、岡本雅之さん、なんか字はねちょっと違いました。
あ、
ロボットの神がいるらしいですよ、でも岡本先生。
ロボットの神なんだ、僕ね。
岡本雅之さんなんか結構いろんすごい方多いですね、なんかいろいろ。前にもありましたよね、なんかそんな話ね。
ありました。
同姓同名の方で。このオープニングトークで話した記憶があります。なんか高
橋さん、はい。昔あれですよ、サッカー選手に岡野雅之さんっていう人がいて。
惜しい。
そう、惜しいんです。全く、雅之の字もですね、同じなんですよ。
のか元か、
で岡元と岡ので違うだけで、
なるほどね、惜しい。
結構あれなんで、
優秀な人が多い字面なんですかね、もしかしたら。
どうでしょうね、はあ、トーマス・ジェイ・トーマスっていうのはなかなか、
なかなか ね、僕もあんまり会ったことないですけど、はい、ぜひトーマス・ジェイ・トーマスもよろしくお願いしますということで、はい、今日も相談が届いておりますので、はい、相談回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で会計事務所を母体としたグループ企業を経営しています。会計事務所から始まりましたが、給与計算サービスや財務コンサルティング、直近では M&A サービスを提供しています。数人だった規模から今ではグループ全体でパートさんを含めると40名近い従業員数の規模にまで成長しました。今日は社歴10年以上の女性社員への対応の相談です。彼女はまだ会計業務だけをやっていた時期に入社しました。真面目で信頼できる人材でしたので、バックオフィス管理全般を任せてきましたし、新事業を始めるときもバックオフィス業務は彼女がまとめてきてくれています。新しいことへの興味は強い性格ということもあり、与えられた役割をこなすことにはやりがいも感じていたようです。それなりの実績も残しています。ここまでは、何の問題もないのですが、最近彼女の悪い面が目立つようになってきました。それぞれの事業の責任者が新しい取り組みをしてくれているのですが、その際のハードルになることが増えてきました。サービス開始当初の取り組みを前提とした発想に陥ってしまい、責任者からすれば新しいことに取り組みにくくなっているようなのです。グループ全体の取り組みを把握していないと落ち着かないらしく、それはあなたが関与しても仕方ないことと思われるようなことにも首を突っ込みたがります。結果として彼女自身忙しくなって、私や事業責任者が依頼したことをするキャパがなくなっている状況です。この 2,3 年入った社員からは、あの人うちのグループのおつぼねそばですねという悪印象を持っている人も多くなってしまっています。どうしたらいいのでしょうか、というご相談ですね。ありがとうございます。なんかイメージがつきますね、こういうおつぼね様って。
そうですね、
うん、なんかまさにおつぼね様っていう感じのスタッフさん、
はい、ですね、
はい、
そうなんです。
なるほどな、は
い、まさにそうなんですよね。
まあそれまでのでも実績からそういう風になってしまうんですよね。気をつけなきゃなってなんか思いますけど、
うん、
こういう社員さんにどうアプローチをしていったらいいのか難しそう。
そうなんですね、はい、まあでも、まあ、ベースはね、いつも申し上げてますし、うん、やっぱり、まあ、このご相談をね、いただいているような、その理由とか、はい、社長さんが感じている思いであり、うんうん、まあ、どういった問題意識と感じているかっていうことを、うんうん、ちゃんと彼女にね、 伝わるように伝えていただくっていうことがやっぱりスタートじゃないかなと思いますのでね。
なるほどね、うん、まあそうですよね。とはいえ言いにくそう、うん、なんか
そう言いにくそうなんですけど、うん、やっぱり言うのはこの所長さんしかいないと思いますのでね。まあ、うん、その他の事業のね新責任者からすれば、はい、ね、めんどくさいなって思いがあるしね、うんうんうんうん、まあ多分それなりにね、いろんなことを知ってる方だったりとかね、なんか、
はい、
うん、責任感のある方もあると思うので、
うんうんうん、
ね、まあ言わなくていいなら言わなくていいしみたいな、まああるいは、
うん、
そこを言うのはめんどくさいっていう思いが多分あると思うんですよね。やっぱりね、はいはいはい、うん、だからやっぱり社長がちゃんと、まあ社長というかこの所長さんですかね、うん、社長さん、グループの社長さんがやっぱり伝えるということがスタートですよね。
なるほどね、
うん、まあ本当にその彼女自身次のステージをね、どうこのグループ会社の中で、
うん、
どういうステージを用意するのか、どういうステージに着きたいのかっていうことをちゃんと話して話し合っていくということなのかなっていうふうには思いますよね。
なるほど、うん、なんかでもそういうあれですね、ポジティブな変換をしてというか、ポジティブなお話として伝えていけたら、なんか、
そうなんですね。うん。
話しやすそう。
はい。本当にそう思います。で、やっぱり、これは誰でもそうなんですけどね、自分の課題だったりとか、はい、あるいはこういう問題があるということで、まあ、現象面としてね、うん、いろんな見方が起きてるっていうのはあるので、はいはい、当然それは彼女も感じているとは思うので、うん、そういうことってね、どうしても、どうしてもやっぱりネガティブに捉えてしまいますしね、人間ですからね、
は
いはい、
うん、
なんか自分が悪いとか自分が責められているとかいう風な形でね、うんうんうん、捉えられてしまうというのは、まあそれはもうしょうがないことなんですけど、はい、まさに今おっしゃったようにそうではなくて、うん、別にあなたを責めたいということではないし、
うんうんうん、
でそういうようなスタンスでの話し合いっていうのはやっぱりしていただく必要があるのかなとは、前提としてね、そういう前提での話し合いっていうのは大事だなと思いますね。
なるほどね。
で、なんていうんですかね、まあ、そういうお話をする前提作りとしてのなんか情報の一つとして、はい、例えば参考にしていただくと、まあ、企業ってその成長段階に応じて、よくその、このぐらいになるとこういう壁が生じますよみたいなことはよく言われるんですよ。
はいはいはいはい。
で、今、パッともう、10人ぐらい、10人の壁と30人の壁と50人の壁があるみたいなことってのはよく言われるんですけど、で、10人の壁っていうのは、この後、うん、番組でもよく教わながら、結局創業したてでスタートアップしてから、組織が出来上がる前ぐらいっていうかね、その、全部一人で見れてたところが、一人で見れなくなるのは大体10人ぐらいになるんですね。そうすると、まあその段階でいろんな問題が起きるし、壁が生じて、で、そこを乗り越えられないと結局いつまで経っても10人になってしまうみたいな、10人以下で留まってしまうみたいなもので、ね、次が30人だって言われてるんですね。30人ぐらいになるというふうに言われてまして、まあいろんなそこの階、うん、30人の壁っていうのがあるというふうによく言われてます。
はい。
で、30人の壁っていうのは結局、その、10人の壁を乗り越えるっていうのは、まあ、10人までっていうのは結局社長とか創業者が一人でやってたものを複数でやりましょうというかね、一、うんうん、人では絶対無理なんで複数にしましょうっていうところなんですけど、はい、30人になると今度はその、複数なん、もちろん複数なんですけど、一人一人の仕事のやり、の、テーマが、それまでは割と一人でいろんな、こう、ことを、事業、業務、兼務してやってるような方が多いのが30人ぐらいまでなんですね。でも30人超えるようになってくると、もうそれだと、こう、難しくなってくるとよく言われてるんです。だからより専門特化した話が必要になってくるし、ということで言うと、まあまさにその、この会社さんっていうのもそんな状況かなと思いますので、
なるほど。
まあある意味、専門特化したっていうのは、その、どういう分野に専門特化するんですかっていうこともそうです。うん、だから、これで言うのは、バックオフィスに専門特化するっていうことの、その機能をもっと強化していかないといけないっていうのもそうだし、だし、その、バックオフィスというのも、なんだろう、やってる業務によって全然違ってきますのでね。はい、だから、まあ、多分、バックオフィスという面で言うと、今でも専門特化してますよっていう彼女は思うかもしれませんけど、うんうんうん、でも、それぞれ全然違うテーマ、事業をやってるわけなんで、それぞれの事業にやはり特化した形の あの仕事の仕方っていうものが求められて、そこを兼務するっていうことよりも、まあ、専門特化する形の組織での仕事の仕方に移っていく必要があるんですよっていうのは、あのこれはよく言われてることなので、そんなお話をちょっと彼女にね、前提としてしてもらいながら、今、そのこの会社は40人さんなんでね、
うん、
まさに本当に一人が何役もやるようなこと、一人がいろんな部分を無理ようなところから、はい、一つ一人がもう本当に専門特化した形の業務をするようになりますね、みたいな、
はい。
そんなところにステージになってるんだよっていうようなことを言うとね、あ、自分が責められてるっていうことを、ちょっとね、うんオブラートに包まれて感じる。
すごい話しやすい切り口になりますね、これはね。
多くなるのかなっていうふうに。
なるほどな
思いますね。
素晴らしい。話せそう、これ、う
ん。で、そうですね。その上で、うん、あの、さっき申し上げたように、どういうステージに立ちたいんですか、みたいなことを考えてあげるっていうことは、うんうんうんうん、やっぱり、あの、重要なことだなと思いますよね。
素晴らしい。
よく言われる、ね、最近リスキリングっていう言葉がね、たくさん聞くようになっていると思いますけど。
確かに聞きます
ね。まあ、当然、専門特化するっていうのは、まあ、広く浅く業務をしてるときに求められる、はい、その、業務に関しての、こう、知識と、専門特化していった場合の業務に関しての知識っていうことは、やっぱり多分、レベルが違うってきますので、そういう意味で言うと、もっと、まさにこの、彼女はリスキリングが必要なのかもしれませんので、ね、そこをサポートしてあげるっていうのは大事かもしれないですよね。
リスキリング。こういう場合ってでもどういうリスキリングというかどういう項目になるんですかね。
そうですね。だから、うん、まあ、いくつか可能性はあると、本当にそのバックオフィス的なものに特化をしていくということでの方向性、うん、それから、はい、やられてる業務に特化していくという方向性もあると思う。うん、で、あとはその金上げなしになると、うんうん、バックオフィスに特化していくといっても、なんていうんですかね。多分その本当に、うん、今は各業、まあ、多分ですけどね、なんかイメージで言うと、はい、わかりませんけど、多いのはその、うん、例えば業務の管理とかいろんな工業をするにしても、なんか、こう新しい事業を始めるに従う中で、前の、例えばこの会社さんだと会計事務所からスタートしてる中で、その10人以下ぐらいの時に会計事務所の単位、その中で発生していた、使っていたような考え方に基づいて、いろんな管理の仕組みを設計し、それを何でしたっけ次何やったって、なんかな、次の業務にするとも同じ、まあその、中身とか、
給与計算サービスとかね、財務管理。
給与計算サービスに移る時にも、考え方的には同じような感じのパッケージで、それを給与計算サービスに当てはめてみたいなことで、多分、継ぎはぎという言葉語弊があるかもしれませんけど、そんな形で今あるかもしれないんですよね。でも、もしかするともっと40人とか、あるいはもっと次の説明だとな、50人とか60人とかになっていくっていうことの会社に求められる業務管理の仕組みっていうのは多分全然違う発想になるでしょうから。
なるほど。
そういう意味で言うと、その、バックオフィスの、こう業務を専門特化していくっていう面で言うと、そういう次のステージ、うん、次の人員規模になった時のステージの、そこでどんなことをやらないといけないんですかっていう発想を身につけてもらうみたいなことっていうのは、必要かもしれないですよね。
新しいことに取り組むのが好きみたいなことも書いてあったので、
ね、そうですそうです。
そういう提案はちょっと嬉しいかもしれないですね。
そうですよね。あるいは逆に言うとこれだけいろんな業務をやっていらっしゃるんで、
はい、
それはじゃあその方じゃなくて他の方がやった方がいいかもしれない、うん、くれば、うんうんうん、でも会計業務それからさっきの給与計算業務それぞれやっぱり今度やってることがいろいろと出てきてるわけじゃないですか。だから、
うんうんうん、
その中で彼女的にも一番興味を持ってるような事業にもっとより現業の方に携わってもらうためにそのスキルを身につけていってもらうみたいな方向性もあると思うんですよね。
素晴らしいっす。
まあ、いろんな事業をやっていらっしゃるが、ゆえに、いろんな可能性はあると思うので、
はいはいはいはい、
ただまあ、やっぱり、それも、今までのこの彼女が歩んできた経験だけだと、それぞれの業務に移行するっていうことは、うん、多分スキル不足な面も目立つかもしれないので、そこはサポートしてあげる。何か、ね、どんな形でのサポートがあるかわかりませんけど、サポートしてあげて、次のステージに移ろうよっていう話は、できるんじゃないかなと思いますね。
すごい。 いや、なんか相談文読んだ後はどんな声かけしたらいいのって、社長って大変だなってすごい思ったんですけど岡本先生の話聞いたら、あ、いけるなっていう気がしましたね。
うん、
こういう切り口ならめちゃくちゃ前向きな話し合いになりますね。
うん、そう素晴らしい。そうしてもらいたいです。
発想の転換がめちゃくちゃすごかったです。はい、ありがとうございます。
はい、はい、はい。ですです。ぜひぜひ。
はい。はい、ぜひ、リスナーの皆さんはもう今日の配信の感想などいただきたいのでですね、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがございますので、ぜひ友達追加をしていただいて、メッセージを送る形で感想、ぼちぼちと送っていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。もちろん、番組、岡本先生の質問や相談なども、お待ちしてますので、よろしくお願いします。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をご紹介、ご案内いただけますでしょうか。はい、
これももう何回も申し上げちゃってるようで申し訳ないんですけど、いよいよもう4月になりましたので、はい、まだ公表自体はまだされてるとこ少ないのかな。でも助成金がもう要件が変わってますのでね。それが今後まさにこの4月ずっと、まあそれぞれの助成金のホームページを見に行くと、4月1日バージョンの新しい情報が出ましたみたいになっていきますので、ね、はい、そこをぜひチェックしていただきたいなと思います。まあ、さっきのね、ご相談の方の方もリスキリングに関して の教育に関しての助成金とかっていうのはありますので、
最高じゃないですか、それタイミング的にも、うん、
その要件は多分ね、少し変わってると思うので、その辺をチェックしていただく時期なのかなと思いますので、
うんうん、そうすね、
ぜひ、はい、
チェックしましょ う, う、ね、助成金使わない手はないですからね。
そうですね、はい、まさにその通りですね。
ですよね、はい、はい、ありがとうございます。というわけで今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省野本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第110回この辺で締めさせていただきます。岡本先生、来週もよろしくお願いいたします。
また来週、ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。